さて、人たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか?と尋ねた。イエスは言われた、父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期は、あなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。では、世界宣教の使命に生きる教会という題で、野口先生にメッセージをいただきます。
お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もあなたが私たち一人一人をあなたの御前に呼び集めてくださり、あなたの民であるこの私たちを一つところに集め、共に主をあなたを礼拝するこの恵みに預かれましたことを心から感謝をいたします。全く泣きに等しいものをあなたが憐れみを持って選び、あなたの尊い血潮を持って罪の中から、滅びの中から買い取り、あなたの子供としてくださり、あなたを礼拝する者へと、あなたの栄光のために作られた者へと変えてくださり、あなたの喜びと、あなたの瞳として、私たちを愛し育み、導いてくださる主のそのご愛に、心から感謝と賛美を捧げるものであります。どうぞこの世には、私たちの肉の思いを満たす、また本当にそれで何か、私たちの上渇きが満たされるように錯覚してしまう、そのような世の誘惑は多いですけれども、誠に私たちの渇きを満たすお方、私たちの救い主は天地、万物、本当に主をどこを見渡しても、ただイエス様、あなたしかいません。そのような本当にあなたを慕う者たちが今このところに集められてきました。この世においては小さな、この貧しい民ですけれども、やもめのような泣きに等しいものですけれども、けれども主よ、あなたはこのところに、あなたの皆を与え、あなたの血を注ぎ、本当にあなたの歴史を形作るものとして、あなたの使命を行う教会として、この民を特別に選ばれました。何故に私たちが選ばれたのか、本当に私たちには何の諌もありませんけれども、ただ一方的にあなたの憐れみによって、私たちはあなたの子供とされ、あなたの栄光のために形作られたものです。どうぞ主よ、そのあなたの恵みに応えるものとして、あなたのそのご愛にふさわしく歩むものへと私たちを作り変えてください。私の中にはそんな思いがありません。本当に主よ、肉の思いで目が塞がれているこのものを、あなたの御霊によってどうぞ目を開き、あなたの父よによって心を魂を清め、そしてどうぞ主よ、あなたをまっすぐに見て、あなたに向かって右にも左にもそれることなく、ただひたすらにあなたの栄光のために、あなたを信じ、この世にあって強く、本当に主よ、あなたを求め、あなたに従い行くものへと作り変えてください。この礼拝において私たちがあなたの御心を深く心に悟ることができますように、心に刻みつけることができますように、どうぞ御言葉をお語りください。御言葉の糧を私たちに与えてください。何にも合わせて聖霊様、私たちはあなたを慕い求めております。天の門を大きく開いてくださり、私たちに溢れる聖霊を注ぎ、本当に主よ、どうぞ私たちが本当に主よ、この乾いた心にあなたの恵みとあなたの祝福を十万に受けるものへと、主よ、どうぞ私たちを憐れみ、助け、導いてください。今日のこの礼拝のひとときを心から感謝し、この祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。先週のペンテコステ礼拝の恵みを心から感謝をいたします。聖霊に満たされるということ、それが私たちの信仰生活にとっていかに重要なことであるのか、でそのことを共にですね、御言葉を分かち合うことができて本当に感謝であります。本当に聖霊様は生ける現在のキリストですから、聖霊を受けなければ私たちはですね、もうわからないです。イエス様のこともわからない。世界史でですね、どんなに教科書でイエス・キリストという人物がいた、ですね、お釈迦様がいました、ブッダがいました、孔子様がいました、マホメットがいました。まあ、その並列でですね、イエス・キリストという立派な人物がいました。またイエス・キリストの教えまではね、私たちは知ることができます。ね、日本語が読めれば聖書は読めるわけですよ、ね、そしてそこに書いてある理屈は簡単です。互いに愛し合いなさい、そりゃそうだ、 それを否定する人はいない。けれども本当に私たちがその命で生きるということ、それは全く別問題です。ね、火というものをストーブの前に火、紙に火と書いてそれをパッと貼ったらそれで温まるわけにはいかないんですよ。命ですからそこに燃えてるかどうかです。私の心の中にイエス様がいるかどうか、もうこれは理屈じゃありません。別にクリスチャンというですね、T シャツを着て歩いてるわけじゃありませんから、私たちはですね、本当にそれは私の内側、あなたの内側に、あなたの心の中にイエス様がおられますかですね。あなたはイエス様と共にいつも生きていますか。これは聖霊がいてくださらないとね、理屈じゃありませんですね。そして今日はですね、この聖霊様の働きについてもうさらに突っ込んでですね、共に御言葉に預かりたい。で、特に今日は世界宣教の使命に生きる、もう聖霊の働く、それは宣教の霊です。聖霊様はね、私たちを押し出していきます。だから私たちがこのように世界宣教を使命に生きている教会、これは私たちの教会が聖霊の宮である、聖霊の住まいであるということの大きな印です。ね、そしてそのことをですね、私たちはどうして世界宣教がそれほどの恵みであるのか、また聖霊様が働くとどうして世界宣教になるのかというですね、そのことを共に御言葉を通して共に学んでいき、さらに私たちがこの世界宣教の使命を全うするための力を、ね、受けたいと思います。これ聖霊を受けなければね、できないわけです。私たちが人間の力ではできない。だから私たちは聖霊を求めている。また聖霊、逆を言うと聖霊を受けたら必然的に世界宣教になるということなんですね。で、ちょっとですね、まず聖霊様はね、これ真理の霊だということですね。聖霊様によらなければイエス様がわからない、真理がわからない、自分は何者なのか、ね、人間ってこれは真理ですね。これをどんなに科学的にですね、人間の血とはですね、鉄分からできて何パーセントです、人間のですね、この体をですね、科学的に分析してみたって、どんなに分析してみたって、人間というのが一体どこから来てどこに帰るのかというのは分からない。せいぜい土に帰るということですよ。終わりですか、人間生まれてそれで死んで終わりですか。そうじゃない。人間は神によって作られ、神の命を受けて神を礼拝する存在、そして神のもとに帰る存在として本来人間は作られているんですね。で、イエス様が言われたこのように、ヨハネ伝16章12節、言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない、ね、イエス様がどんなに語ってもね、聖霊によらなければイエス様のことは分からない。で、今イエス様がここに来られて、イエス様が直接語ってくれても聖霊によらなければ分からないんですよ。私たちはイエス様ってどんな顔してたのかな、イエス様ってどんな人だったんだろうかって私知りたいと思うけど、でもやっぱりそれは聖霊によらなければ分からない、ね、しかしその方、すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私、イエス様に栄光を与える。私、イエス・キリストのものを受けてあなた方に告げるからである。ね、イエス様の恵みを私たちのところに運んでくださるお方、これが聖霊様なんです。ね、だから聖霊様を受けると何が分かるか、何が、ね、変わるかというと、イエス様のことがよく分かるようになるんです、ね、イエス様が救い主であるということが分かるんです、ね、そして聖霊はイエスは主であると信仰を告白させます。第一コリント12章3節、これが一番大事なんですよ。聖霊様、ね、とって大事。ここであなた方に言っておきたい、神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられようとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです、ね、どうして日本人がね、イエス様を主と告白することができないのか、本当に優れている、道徳的にもね、もう優れている、また知識にも優れている、他にいろんな優れていることが、日本人は勤勉だな、いろんな優れているところがあります。でも聖霊によらなければイエスを主と告白することができない。これは私の告白なんです。告白というのは、これはね、人に言われてできるものじゃないの、人真似でできるものじゃないんです。私の内からね、そうだ、イエスは主だ、私の主だ、誰が何と言おうと私の主だ、そのような告白が与えられるということ、これはね、聖霊の働きなんですね。 人を見てではないんです。ですね。そしてそれは私の主、今ここで今私の主である。他の人は関係ない。今の私、あなたにとってどうですか。あなたは一人一人に人格的に神が一対一で働きかけてくださる。我と何時、あなたと私、そこに間に入るものはないんです。それ直接イエス様を私に伝えてくださるお方、そのお方が聖霊様です。だからですね、ペテロがイエス様のことを伝えるときにはっきり語った。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。ユダヤ人にとって、いやそれはローマ人がやったことだって言い訳もできたかもしれない。でもあなたがつけたんですよ。これは今私に対しても語られるんですよ。私がイエス様を十字架につけたんだ。私なんだ。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですか、ね、と言った、ね、これが聖霊の働きですね。私はどうしたらいいんですか、ね、この日本が、この世界がっていう前に、そのあなた、その世に生きている、この地球に生きている、そのあなたという一人の存在を神様どれくらい尊く思っているのかですね。本当に今ですね、私たちが愛するものがね、本当に病にかかった、その時に皆さん、それは一般的なことではなくて、今本当に私の事柄としてそれが痛むじゃないですか。一番近くにいたらそれは痛むじゃないですか。そのように神様はあなたという存在、一人の存在の救いのために、そのためにどれぐらい神様がそれを痛んでおられるのかですね。そのことを私は知らなければいけない。そしてそれが私たちにとっての大問題なんです。だから聖霊様を受けて、そしたら真理が分かる。真理とは何か、もうはっきり、もうその真理とはイエスが主であるということですよ。イエスこそ救い主、イエスが私の救い主である。ここから全てが出てくるんです。ですね。まあ今私のですね、長女が玉川聖学院というですね、学校にミッションスクールに通っています。で本当に素晴らしいなと思う。もう前からですね、そこの生徒さんたちを見て、その生徒さんたちを通してその学校の方針というのを知ることができて、あ、素晴らしい学校だなということをね、教えられ、見てきたんですけど、でも改めて自分の子供がですね、その学校に行くと、あ、素晴らしい学校だなと思います。なぜ素晴らしいかというとね、もうこのもう旧例ということですね。もうその魂の救いということ、教育とかですね、また道徳をいろいろ教えたりとか、もちろん学校がすべき役割はたくさんあります。でも本当にその中心にあるのは、もうなんとかその一人でも多くの人を、日本人のね、特に女性にその福音を伝えたい、そういう使命を持って生きている。で、学長先生は、バートンという学長先生はずっと宣教師、牧師もされていた、本当バリバリの宣教師ですね。で、私もその先生として学長室に行ってですね、その先生とですね、もうかなり長く話したことがあります。どういうきっかけで行ったか覚えてないんですけどね、行ってですね、そして学長室で話したらね、私がインドネシア宣教、まあ一応ね、インドネシアじゃなかったんで、その時宣教師のビジョンがありますということを話したらですね、先生がすごくそのことを喜んでがあってね、そしてもう二人で熱く宣教のビジョンについて語り合ってね、そしてもう涙流すようにして二人で熱く、もうかなり長い間祈って、学長室でですね、もう二人でですね、もう日本の救いのために、世界宣教のために必死で祈ったことを覚えてるんですね。まだその時結婚してなかったですよ。まさか自分の娘がその学校に行くようになるとはですね、思いもしなかったんですけど、でも本当にですね、そのように、でもそうするとね、本当にその全ての面で祝福されていくんですよ、皆さん、ね、だから勉強はまず第一じゃないんです。部活第一じゃないんです。まずこの霊的な問題、このね、誰があなたの救い主なのか、この問題を差し置いてですね、私たちは他の事柄ではない。どこの国に行くなんとかですね、いろいろ外側を変えようと思って、会社を変えてみたり、学校を選んでみたりですね、受験勉強頑張ったり、部活に頑張ってみたり、いろいろするけどね、いろんなところで今破綻が来てるじゃないですか。皆さん、どうしてこうなるのか、本当に大事な霊的な問題、その一番大事なところをチョキンとちょん切ったまんま、その土台のところ、もちろん裾野はいろいろ広がっていくんですよ、そういうのね。でも本当に大事なところを、ピラミッドのちょうど上の部分をね、ちょきっとちょん切ったまんまね、たらもうそのことによって、もう広がるはいいけど、もうバラバラになってしまって、統率が取れなくなってしまう。ね、一体自分はなんでこんなに頑張ってんだろうか、そしてなんで頑張ってるのに虚しいんだろうか、 ね、あの人は楽してるのになんであんなに幸せそうなんだろうか、人のことばっかり気になってね、そして人を羨ましがる、でも自分は慰めがない、ね、そういう私たちになってしまうんですね。でこれすべてすべからくこの霊の問題なんです。本当に私たちがね、だからここで私たちはね、ペテロと他の人たち、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですか。もう一言ですよ、罪を悔い改めてね、罪を悔い改めるということは方向を変えなさい、ね、先ほど中川兄弟が祈られた通りですね。本当にもう高尾、私も行きましたよ、高尾さんに行ったらもういろんな偶像がもうものすごいですね、偶像のもう宝庫みたいなところですね、あそこはね、そう本当にいろんなものを拝んでいる。でも本当にそれは間違った方向なんです。ですね、どんなにそのですね、それがその内容、それ見たら別に悪いものじゃない、あのね、安産とか縁結びとかですね、あの家内安全商売繁盛ですね、無病息災、もうそれら別にいい言葉なんだけど、でも誰からそれを受けるのかっていう、その誰に向かっているのか、方向が間違っているからね、全部おかしなところに行くわけです。そしてその方向、それこそみんななんとなく山に向かってるじゃってるけど、本当に本当の山、霊の山、まさにね、それはこの教会、そしてその教会の頭であるイエス・キリスト、そこに私たちが向かわなければいけない。それが聖霊様の働きだ。だから悔い改めるということは、それは何をした、これをした、あれをしたって、それももちろんそうなんだけど、その結果ね、そういう悔い改めが起きるけど、まず第一にイエスをキリストと告白する。あなたの人生の主人公は誰ですか。この問題、どこの方向を向くのか、ここなんですよ。それが方向転換と、これ悔い改めなんです。方向を、ね、転換する。そして私たちがそれに聖霊が下る、そして方向が変わる。そうすると私たちに聖霊が与えられますね。そうするとその聖霊が下った時のその顕著な特徴は、まあ、先ほど一つ悔い改めですね。悔い改めが起きる。真理が分かるとね、自分が真理からずれていたことが分かる、ね、悔い改め。そうすると今度は教会ができます、ね、使徒行伝2章41節ペテロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。すごいね、3000人が救われた。でもその救われた人々は、彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった、祈ることに熱心であったという言葉のもともとの意味は、固着していたという意味なんです。聖霊を受けると教会に集まるんです。もう教会を形作るんです。教会をね、立て上げていくんです。人の教えとか、相互の交わりとか、パンを裂くこと、これはね、生産式ってことで今で言うと。とか、祈ること。もうこれらに熱心である。固着して離れなかった。くっついて離れなかった。必死で教会を立て上げていった。ね、それがね、聖霊が下った時の出来事なんです。教会ができた。そしてそれが、先ほどイザヤ書49章の5節でこう書かれてあります。今や、主は言われる。じゃ、ここを皆さんで読みましょう。いいですか？ここですね。3、はい。今や主は言われる。ヤコブを身元に立ち返らせ、イスラエルを集めるために、母の胎にあった私をご自分のしもべとして形作られた主はこう言われる。私はあなたをしもべとし、ヤコブの諸部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りのものを連れ帰らせる。アーメン。ここでどういうことかというと、これはね、バビロンの地に戦争に負けてね、もうね、自分たちのもう持っていたものを全部失ってね、そしてバビロンの地に連れて行かれて、もう涙の中でね、本当に主の前に悔い改めて祈っている人たちのことなの。そのバビロン捕囚の末期です。30年、40年、50年、結局60年ぐらいバビロンにいなきゃいけなかった。その末期にイザヤという預言者が立てられてね、そしてこのような御言葉を語ったんです。あなたたちは帰れるよっていうの。でもその帰れるっていう時に、その目的ね、帰って一体何するの？私たちもそうです。私たちも問題を解決を求めて祈ります。じゃあその問題を解決したら一体、その後また問題が来たらどうなるの？ね、一体その何のために、それこそ中川兄弟に祈られたようにね、私たちいろんな問題、ね、あるわけ。障害を受けてたりね、病にあったりね、いろんな問題。でも本当それは神の栄光のためなりですよ、皆さん。そこまで私たちがね、もちろんそれはいきなり即はそうならないんです。ね、問題があったら、ああ、感謝します。 そうならないですよ、現実的に言ってね。やっぱり苦しいですよ、痛いですよ、クリスチャンだって同じですよ、それは。悲しみますよ、また不平が出てきますよ。でも、そこで終わりじゃないんですよ。そこで私たちが本当に祈れることができるんですよ、私たちは。そして祈りの中で、回復の予言、御言葉を聞くし、またそしてそれは、もうしょうがない、そんなことも人生あるさ、で終わらないんですよ。そうではなくて、その第一の目的。それは、ヤコブを身元に立ち返らせ、イスラエルを集めるために、母の胎にあった私をご自分のしもべとして形作られた主はこう言われる。私はあなたをしもべとしてヤコブの諸部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りのものを連れ帰らせる。すなわち民の回復、教会の回復。皆さん、それがあなたの人生の大きな目的であるということ。そのことをよく知っていてください、皆さん。教会は片手間じゃないんですよ、皆さん。教会はあなたの人生そのものなんですよ。それがね、本当のあなたの人生の祝福の秘訣です。ね、ここ私はですね、今日、ですね、この本をですね、ちょっと皆さんに証ししたいなと思って持ってきました。死によって君の姿が消え失せてもっていうですね、まあ意味深いタイトルが付けられている、この、なんですか、野口清春追悼文集って、これは私の父のね、三回忌の時にですね、この父の友人たち、父はクリスチャンだったですね、クリスチャンだったけど、25歳で天に召されて、そして生きていたのは28歳。その当時のですね、その非常にその頃はもう、まあですね、まあ学園闘争とかあったその時代でですね、まあアルメニアにおいては教会がリバイバルも起きていた時でですね、若い人たちが大勢日本キリスト教団の鹿島教会、茨城の鹿島にですね、ある、今でもあるんですけど、その教会に若い人が集まっていてね、そして私の父はそこのリーダー的な存在でね、本当に献身的に教会に仕えていた兄弟だったんですけど、25歳でね、天に召されたんです。父はですね、もう若い時から、生まれた時から心臓が弱くて、もともと心臓の壁が薄かったそうですね。今だったら手術をして、小さい時にもうすぐ手術をしてね、もう非常にもうそれ進んでますから、今心臓外科っていうのはね。でもその当時はまだそこまでなくて、まあもうね、もう産湯明けまでだろうって言われた。でもそういう中で、まあ母がね、まだその時はクリスチャンじゃなかったけど、祖母ですね、私の祖母が、もう必死で今祈ったんですよね。で、そういう中でね、もうなんとかかんとかしながらですね、なんとか成長して、そしてですね、まあ二十歳を過ぎて、そして、まあ結婚までして、出産、子供までできてっていう、まあ、それは祖母にとっては本当にそれは奇跡的なことだったんですね。で、実はですね、先週私の祖母が、その父の母ですね、が88歳で天に召されました。本当にクリスチャンのですね、もう立派な祖母、生徒でしたね。本当にです。そして私を育ててくれた霊の母でもあります。私は特にそういう意味で父がもう25で天に召されましたから、もう私にとって直接母みたいな存在でですね、本当にここまで私を祈って育ててくれたですね。で、まあ、その祖母のですね、葬儀が行われ、本当に眠るようにして、もう遺体をもう本当に安らかな。こんな遺体を見たことがないような、そんな安らかな遺体でですね、もう本当に天に召されて、そしてもう悲しみとか何とかよりもですね、もう本当にその母の残したものの大きさですね、そしてそこに集った人たちがみんなに慕われてですね、そしてそのもう本当におばあちゃんを、ていうかこう、本当におばあちゃんの、なんていうかその信仰をですね、と生かしていきたい、そのような、もう、そういう式でした。そして、根っから明るいおばあちゃんだったからですね。だからもう、ほんとそのおばあちゃんのその明るさがその式にもにじみ出ている。ですね。そういう式だったんですね。で、その、私のですね、祖母の生涯というのはですね、本当に教会に全てを捧げるような、そういう生涯でした。その神栖恵みキリスト教会という、うちの、私の父と教会とは違ったんですね。神栖というと、鹿島と神、すぐ近いんですけど、神栖恵みキリスト福音派の教会で。で、そこの第一号でした、受選。宣教師の先生がそこに立って、フィンランドのですね、からやってきた宣教師の人がそこに立てて、そしてその宣教師を通して救われて、まあ私の父が先に救われたんです。その後母がですね、すごい第一号で救われて、そしてそれからもうですね、牧師先生はいろいろ変わられたんだけど、どの牧師先生にも仕えて、もう家がすぐ近くてですね、もう手芸の教室をやってたんですけど、もう家にいつも教会の看板を立てて、もうですね、もう本当に教会を支えた祖母でした。そして牧師先生に仕えてですね、そして教会堂建築がもう十何年前ですかねって時も、 当に中心になって、その時もですね、祖母は全然会計のそういう、ですね、ものは全然自分はダメだって言うんだけど、でも一緒する人いないからって言って、会計のですね、その一番大変な時にも会計の仕事もされてしてですね、本当に教会に仕えた祖母だったんですね。でも本当にその祖母のどうしてそういう信仰をどこで祖母が得たのかなとですね、そのように思った時にですね、今日このところイザヤ書49章、これはね、結局ですね、このですね、涙の祈りなんですよ。結局ね、教会は真実な涙の祈りによって建てられる。このイザヤ書49章の3節にこういう御言葉があるんですね。私に言われた、あなたは私のしもべイスラエル、あなたによって私の輝きは現れると私は思った。そうは言ってもね、あなたによって私の輝きは現れると言われてもね、今まだバビロンの地にいるんですよ。そして30年40年50年祈り聞かれないよね、なんだよって、そういう言いたくなる、そういう思いになっていることがこう読むとすぐわかるんですね。私は思った。この私っていうのは、これがね、主のしもべ、すなわち、まあ、イスラエル教会って言ってるんです。私は思った。私はいたずらに骨折り、うつろに虚しく力を使い果たしたと、ね、もう私はね、無駄だった。私の歩み、人生無駄なことが多かった、そう思った。でもしかし、私を裁いてくださるのは主であり、働きに報いてくださるのも私の神である。そして主の目に私は重んじられている。私の神こそ私の力。皆さん知っていてください。主の目にあなたは重んじられています。そしてあなたのその祈りを通して教会が作られていくんです、ね、今日ですね、ここに持ってきたんですけど、その母、祖母がですね、自分の長男が亡くなったその時の追悼の言葉をですね、残してるんですね。でこの祖母の人生はですね、このですね、ご主人に先立たれ、そして長男にですね先立たれた生涯だったんですね。女性にとってこんなに辛い人生はないです。自分のね、今だったら再婚ってすぐ時、そんな時代じゃない。3人男の子がいて、その亡くなった時はですね、の時のですね、このですね、時ですね、このですね、ですね、清春8歳、和美6歳、正秀4歳。8歳、6歳、4歳の3人の男の子を抱えた時に、その時にね、先生してたんでね、ご主人が、先生をしてたご主人が亡くなったですね。で、もうどうしていいかわからない。そういう中で育て上げていった3人。そして、息子が25歳の時に息子が亡くした。こう書いてですね、私は、ですね、ですね、23年春結婚しました。24歳というと田舎では出遅れでした。周りを見回すと、友達は皆結婚してしまって、一人ぼっちになり、少々焦り気味でした。以前より友達であり、真面目な中学校の教員の春次さんと結婚しました。そして戦後のどさくさの時代に出産したわけですが、その頃の月給が3500円ぐらいでした。忘れもしません。その時自転車が盗難に遭いました。なんと給料で自転車のタイヤだけしか買えないのです。まあそういう中でね。そしてですね、こう、すべてそのようなありさまで、めちゃくちゃな生活です。生まれてくる子供のために栄養を取るでもなく、我慢することが女の美徳とされていた時代です。生活費の不足は、せっせと仕立て物の内職をしました。ね、もう、その仕立て、ずっと先生だったんですね、その手芸のですね。で、貧しくとも肩を寄せ合って幸せでした。貧しくともでなく、貧しかったからかもしれません。で、24年ですね、昭和24年、正月15日、清春が誕生しました。丸々太って元気で2500グラムもありましたのに、日に日に痩せて泣き声がかすれてきたので医者に診てもらいました。心臓弁膜症の上にかっけのお乳を飲んでいるから、まあ産屋明けまでだろうと言われました。悲しかったです。へその緒もなかなか取れないし、毎日しわがれ声で泣く我が子を抱いて、人目につかぬように家の裏庭へ出て、北風を避けながら少しばかりの藁の陰で泣き暮らしました。それでも2歳になり、弟の和美が生まれました。優しく兄を大事にするようにと、和美と女の子のような名前にしました。平和の輪に美しいって書いて、和美ってですね、そんなですね、あんま男の子いないですよね。で、それはお兄さんが弱かったからね、お兄さんを助ける優しい子供になってほしいって、そういう、今、おじさん、クリスチャン、立派なクリスチャンホームを築いてますですね。で、面白いことに、その和美おじさんと結婚したのが和美おばさんでですね、全く同じ字で、野口和美で、全く同姓同名でですね、だから、ややこしいってあれはしないんですけど、野口和美なんですけど、でですね、そしてですね、そして 昭和31年3月2日、ハルジさん急死、ご主人ですね、寝耳に水のですね、ですね、まあ、ちょっと前から読むとですね、それでも小さくとも我が家に火を灯し、月給もどうやら1万5000円くらいになり、普通の主婦と同じように買い物の楽しさも知りました。デパートへ行くことも嬉しいことの一つです。このままの生活が続くようにと思い、楽しい日はそう長くは続きませんでした。31年3月2日、春次さん急死、眠いに水の押しきたるがごとく、生活一変。月給者がその月1日しか勤務しなかった場合、1日しかの日給だということを知っている主婦が何人いるだろうか。その時、清原8歳、和美6歳、正秀4歳です。何の予告もなしに来た、この悲しさに打ちのめされつつも心焦り、なんとか4人の生活を立てなければといろいろやってみましたが、結局私には仕立て物しかできませんでした。ですね。で、こんな時が過ぎ、ですね、そうですね。で、ですね、まあ、そしてですね、まあ、そうこうしながらでも育て上げていったですね。で、こんな時が過ぎ、やがて卒業というのはこのですね、清春が高校卒業して、町役場に就職、ほっとするのもつかの間、突然姿を消して旅に出たのが44年頃。まあ、私の父はですね、もう、そういう、まあ、心、体が弱くて育ったからですね、もうそういう旅、そういう元気になったらすぐ旅に 出たりする、もうとにかく、外に出るのが好きで、勉強もしたい、いろいろやりたいことばっかりだったんですね。で、44年、泣きながら追いかけて探し歩く哀れな母親の姿です。新宿歌舞伎町あたりをよれよれになって、夜の盛り場を覗き歩くみっともない私です。もしこの子が死んだら私は生きてゆけない、一日もと思いました。弟たち二人あるのにと言われても、本当にそう思いました。放浪の旅にある我が子に毎日手紙を書きました。彼の思いの中に私は入れない、何もしてあげられない、ただ黙っていなければならない。その時祈ることを知りました。そうしたことのいくつかを通し、大人になることの重大さ、いかに母親が力んでみてもどうにもならないものを知りました。そして私の知らない、手の届かないまま成長していったわけです。何年か過ぎて和子さんとひょっこり帰ってきました。可愛い上品な育ちの良いといった感じの娘さんと天にも昇る心で喜びました。で、まあ、私の母なんですね。で、そしてですね、まあ、で翌年あんな、皆様のご存知のように教会であんなに祝福されて結婚しました。翌年4月大学入学です。結婚して大学に入学してですね。で、帰省した清春が我が家は綺麗だなと言ってくれたのは、ニレの木の新緑が照り返して畳の上まで緑がいっぱいになる5月だった。ボストンバッグを重そうに持って細い足を引きずり加減に歩いてくる。胸がじんと熱くなるのを覚える。嫁は喜んで走り寄りバッグを取り、何やかやと彼の留守の時の話など嬉しそう。こんな優男に一生かける女。支えられてやっと立っている男。神様助けてください。必要な力を与えてください。と祈りました。その頃私が受洗しました。やがて生まれてくる子供をクリスチャンホームにして待ちたかったのです。祈りはクリスチャンの特権です。喜びでした。祝福の中に48年は暮れ30日、ヒューマン誕生。でですね、私はここにですね、この持ってき葬儀のあれを持ってるんですけど、ここに1925年12月6日誕生、1973年12月23日受洗って書いてあるんですね。で、この受洗の1週間後なんですね、私が生まれたのが。だから本当、私を生まれる時にですね、その備え、クリスチャンホームとして備えたい、そのためにバプテスマを受けられたのか。で、そう思って、そして今のですよ。で、この世界宣教のこの大事な時ですよ。天に召されたのは。本当に、ああ、この母の生涯は本当私を生み出すためにね、本当母は祈ってくれてたんだってことをね、本当今回深く知りました。これは、こう書いてあるんですね。やがて生まれてくる子供、私ですね、子供をクリスチャンホームにして待ちたかったのです。祈りはクリスチャンの特権です。喜びでした。ね、そして48年30日に9万誕生で、けれどもですね、31年の7月に父が倒れるんですね。それから20日間倒れてから20日間で天に召されていくんですね。で、最後のところだけ読みますけど、20日夜になり、杉崎先生の奥さんから丁寧な電話があり、ただいま野口さんが天国に召されました。7月の長雨降りやまず、東名高速に入ってからなおひどく、雷鳴を伴い、車の前のフロントガラスの雨よけがせわしく動く。ハルム先生と、これ、宣教師の先生。ハルム先生と平泉のおじさんと私とヒューマン。口も聞かずにひた走りに走る。神様、なぜ清春をお召しになったのですか。かつてヤモメの息子が癒されたように、清春も癒されると思ってましたのに。必要ならば母の私をお召しくださいとあれほど祈りましたのに。何故ですか。 御心はどこにあったのですか。主にお委ねしますからと申し上げましたが、主が私を信頼しなさいと言わなければ手術を躊躇したかもしれません。医者が危険な手術だからよく考えて返事くださいと言ったときに止めるべきだったのだろうか。実はこれは本当ですね、もう少し長く生きれたかもしれない。でも医者がね、手術に挑戦しますか、これ手術成功したらもっと長く元気に生きられるということでね、そして清原の判断でですね、手術を受けたんですね。でもそれは危険なことだよとこう言われてたけど、それにかけたわけですね。でも本当にそれ、医者が危険な手術だからよく考えて返事しがないと言ったときに止めるべきだったのだろうか。神様、私たちはあんまり貪欲だったのでしょうか。もっと元気な健康な体が欲しいと思ったことが間違っていたのですか。健康になって病院の窓から見えるたくさんの山に登ろう、退院する時のことをあれやこれやと楽しそうに話していたのに、神様に言えるだけの文句が言いたい。清春の体の弱いのは生まれつきだから、罪のゆえならその報いは母の私にあるはずです。平常も手足の冷たい子でした。懐に入れて温めてやったのもついこの間のように思うのに、来年の1月を手術の時にしようと言っていたのに、都合で7月になった。そうすれば半年はヒューマンとの生活を楽しめたのに、思えば悲しい。どうぞ神様、この哀れな私たちにせめて清原の死が何を意味しているかを教えてください。何を語っているかを知らせてください。人間の死が誰にでもあることなのにこんなに悲しいのは、また会うことを信じないからでしょうか。いいえ、しばらくの間の別れでも泣かせてください。私が残されたということは神様の摂理ならば栄光のために用いてください。そうなん、私たちクリスチャンってのは残りの民なんです。みんな残されて生きているものなんですよ。イエス・キリストの十字架の死とそして復活を知っている私たちは、みんなその命を受けて残されているもの。本当は私たちが先に召されるべきものが残されたもの。何故に私たちはこの命があるのか。もう私たちはいつ天国に行ったっていいんですよ。けれども私たちはね、天国に多くの人を送っていく。それは何のためなのか。それは神の残されたということは神様の摂理ならば栄光のために用いてください。もう残された私たちはもはや自分のために生きるものじゃないんです。どうして祖母がね、今思うと私はなんであんなに明るくてね、底抜けに明るい祖母って、こういうね、本当に自分の 死以上の辛さを通ってるんですよ、ね、本当にそういうところを通った人はね、もう死んでるんですよ。もうね、自分のご主人を亡くして、長男を亡くしてね、もうね、自分の命をも捧げ切ってる人なんです。だからね、本当栄光のために用いてください。ロマ書8章28節には、神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを約束してはっています。御心を探しながら歩くものにしてください。病院へ着いたらもう雨が止んでいました。翌日も翌々日も晴天でした。病院の植え込みの口なしの花が真っ白に咲いていました。口なしの花の咲く頃は相模原での20日間を思い出すでしょう。そして私はですね、アメリカの進学校に行った時に祖母から手紙をもらいました。今少しでもあの清原の死が何だったのか分かるような気がすると言われたですね、手紙をもらいました。それはあなたが神様の御用するために進学校に行くようになった。清原が行きたかった。主のために働きたかったけど、25でね、天に召されていった。そのね、私が直接、私、そうだって私がそれできるわ、生きることだってできるわけじゃないけど、不思議な主の憐れみによって、そのような道に導かれていった。でもその背後に、本当に今思うと、本当わからない私ですけれど、でもこれほどの祈りがね、どれぐらい自分の息子が死ぬときに、どれぐらい主に御心を求めていいのと、天を裂くような祈りですよ。そんな祈りの中でね、必死で死を求めてですね、いた、御心を求めていた、その祈りに応えてね、本当そのような祈りがその神栖恵みキリスト教会を形作っているし、また世界宣教はそのような祈りを通して起きるものだということ、私はそのことをですね、知りました。そうです、私たちはどうしてこんなことかと思うような人生においてありますよですね。でもね、その時ですね、その葬儀の時に牧師先生がですね、死式をされる牧師先生が直接祖母のことをほとんど知らない、新しく牧師にされた最後のもう本当に何ヶ月かしか祖母のことを知らないその先生でしたけど、本当にその先生がですね、この時のことを語られてですね、その時恵美子さんは信仰を捨てることだってできたはずです。 そうですよね。自分ですね、信仰、1973年の12月23日にですね、受洗をして、それから7ヶ月後ですよ、自分の長男が死ぬのは。なんでですね、何のためにバプテスマを受けたのか。そしてもうバプテスマを受けたらもうすぐにですね、病気になって、もうそのために必死で祈って、癒しの記事を読んでですね、主を癒されるように必死で祈って、でも手に召されていて、何故ですか、もう信仰なんてやめたっていうことだって、そっちの方が普通この世ではね、枠と別の神様にしよう、もうこっちの神様を裏切られたこっちの神様。でもそうじゃない。ますますその信仰は輝きを増していって、本当に聖徒になって、その祈りが教会を形作っていった。そしてその祈りが宣教師を生み出していくんですよ、皆さん。本当ね、今日はステファノのことを学びましたと思い、ステファノの祈りを通して、ステファノの殉教を通してパウロが生まれ、そしてアンティオケの教会が生まれていくんですよ、皆さん。私たちがですね、そのことを知らない。そして、その主のしもべの使命は、教会のリバイバルと同時に世界宣教です。だが、それにも増して、ですね、私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとする。それにも増してのそれとは何ですか？教会のリバイバルです。教会のリバイバル。でも、さらにそれを超えて、私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとするんだ。今ですね、私のおじさん家族が本当に素晴らしい聖なるクリスチャンホームを作っています。祖母の祈りです。けれども、それにも増して、さらにその祈りは、神栖の地を超えてですね、本当に日本に広がり、そしてですね、世界に出ていくんですよ、皆さん。ですね、この英語でですね、このことを公開、Indeed, he says, It is too small a thing that you should be my servant to raise up the tribes of Jacob. ですね、too small. 私たちが自分の家族のこと、また自分の教会のことだけを祝福、それだけを願うことは、それあまりにも小さいことだって言うんですよ、皆さん。そうですよ。皆さん、私たちの教会の祝福、でも教会のリバイバルは本当に命がかかっているものです。けれども私たちはそれはまだ too small なんです。この狛江のリバイバルも必要、でもそれも too small なんです。いや、日本も too small なんです。世界にまで私たちが福音を伝えるものへと、それほどまでの大きな私たちは、そういう召しを受けているんです。けれどもそれを聞いたとき、この too small というときにね、本当にいっぱい持っている人がトゥースモールって言ってるんだったら、それは何かね、ちょっと嫌みったらしい感じするけどね。でもそうじゃない。この時はまだ自分の家もない。敵に捕らえられてバビロンの地で、本当にそれこそですね、本当にもう自分の長男を亡くして、本当にどうなってしまうのか自分の人生と言って、涙を流して祈ってる。そういうものに対して語られてるんですよ、皆さん。涙の祈りを持って、涙を持って祈っている人に対して、あなたの祝福は、あなたの祝福で終わるものではない。あなたの家庭で終わるものではない。まだそれは小さいことだ。それほどにまで言われるんですよ。だからね、世界宣教はね、余っている人がやることじゃないんですよ、皆さん。本当に今泣いている人、今苦しんでいる人、今悲しんでいる人、あなた方は幸いだ。あなたを祝福しようと主は言ってくださるんです、皆さん。私たちを見るときに世界宣教どころじゃない。本当に自分の家族はどうなるんだ、自分の子はどうなるんだ。そういうところを通るときがありますよ。でもだからこそあなたを召しているんです。そこであなたがね、本当に祈らされているんで、本当に清い、モネと本当の聖徒に変えようとしてくださる。そしてこの祈りを通してですね、ここであなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。地の果てに至るまで証人となるですね。この時にイスラエルの民は、彼の弟子たちは何と言いましたか？主をイスラエルのために国を復興してくださるのはこの時ですか？私の家族を祝福してくださるのは、私の国を祝福してくださるのは、そういう自分の願い、自分中心の思いです。もちろん、イエス様はそんなこと願っていけないとは言わないですよ。ね。いや、むしろ願わなければいけない、私たちはね。本当にあのパンの問題、必死に祈りなさいって言われたでしょ？ね。癒しのためにも祈ります。けれども私たちはよく知らなければいけない。それは私たちのゴールはそこで終わるものではない。いや、私たちは祝福されたものとして祝福を受けますけれども、それは地の果てに至るまで私の証人となる。これが私たちの救いの目的であるということを忘れてはいけません。詩篇67編、先ほど詩詞でお読みしました。神が私たちを憐れみ祝福し、御顔の輝きを私たちに向けてくださいますように。 祝福を求めて祈っています。そうです、私たちは主を祝福してください。本当に祈りましょう。大きく祝福してください。思い切って大胆に祈りましょう。けれどもそこで終わらないんです。その後が素晴らしいんです。あなたの道をこの地が知り、御救いをすべての民が知るために、私が幸せになるためにじゃないんです。もちろんそれはもちろんそうです。けれどもそれ以上に素晴らしいことは、全世界があなたこそ主であることを私を通して証しすることができますように、あなたを証ししたいんです。主をそのために祝福してください。そのように祈るべきなんです。神を、すべての民があなたに感謝を捧げますように、すべての民がこぞってあなたに感謝を捧げますように。途中ではいろいろあります。挫折があります。なんでこんなことがあってことがあります。でももっと深い神様の計画があるんです。本当にそれだけ私の祖母を選ばれたんだと思います。本当に強い祖母でした。だから神様が本当にそれに耐えられる人だったんですね。でもそれは祖母にとっては、それは本当にどれぐらい辛いことだったでしょうか。それは誰もわからない、その本人にしかわからない。でもそれは主が共にいてくださる。そしてあなたをしもべとしたんだよ。そしてあなたの祈りを求めてるんだ。あなたの祈りを通して、あなたを祈れる人だ。だからこの試練を通って、そしてそのあなたの祈りを通して、もっとあなたの素晴らしいですね、あなたに隠されている大いなることが、あなたに計画があるんだよですね。それを教えてください。そう祈ってるんですよ。それを求めるものにしてください。皆さん、私たちもそうなろうではありませんか。皆さん、主を、私が何のために生かされているのか、そのことを教えてください。そしてそれは使徒言行録13章ですね。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事、前もって決めておいた仕事があるんです。母の胎にいる時から、それこそ私が母の胎に宿った時、もうその時が祖母がもう準備していたって言うんですよ。それは私を本当に献身者にするための準備の、あのバプテスマだったと思いますね。今この時のために、あの38年前39年前のあの祖母の祈りは、その祈りは今私の備えのための祈りだったんだ。今私が世界選挙に生み出されようとしている、その時を超えて、あの時の祈りに主が答えて、今答えてくださったんだ。その時に祖母は天に召されていった。そして天国からさらなる祈りを送ってくださるですね。そのようなね、本当に、ああ、そのような祈りが捧げられていたんだ。そしてそれは別に一人の人、それは教会の祈りなんです。その祈りが教会、神様恵みキリスト教会を立て上げているし、またその祈りが玉川教会を立て上げているし、本当に一つ一つの教会にそのような生徒の祈りが、ね、立て上げる。そしてその祈り、彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。教会が祈っていなければ、前もって主が決めていても、教会が祈りなければ生み出されていかないんですよ。教会が祈っていた、礼拝した。でもそれは教会が決めたわけじゃない。主がもう前もって決めていたんです。ですね。私たち家族がこの教会の祈りを通して世界選挙に送り出されることは、これは途中でそう決めたことじゃないんです。もうここに赴任する前から主が、いやもう30年、40年も前からそのように計画していたんです。それこそこの教会に開拓される時から、そのようなことがもう計画されていたんです。そして今その時が来ているんですよ、皆さん。そしてそのことを通して、これは主の計画だから、主の深い計画の中でできていることだから、だから誰も止めることができないし、またそれに従順に従う時に、その時は私たちにとって、それこそイサクがアブラハムがイサクを捧げるような、そういう祈りかもしれない、そういう犠牲かもしれない。けれどもそれを通して本当の祝福になっていくんですよ、皆さん。この教会が本物の祝福の教会になっていきます。祝福のもとになっていきます。そういう浮ついたね、喜びではなくて、本物の信仰者になっていくんです。何があってもね、笑顔を失わない。いつでも明るく使えていく。そしてなんであの人ってあんなに明るいんだろう。ね、よっぽどいいことがあったに違いない。でも本当にその裏には、その涙の祈りがあるんだということですね。そのことを私たちは知らなければいけません。本当にですね、私たちはですね、本当にですね、外に向かってですね、不平不満が言える間ですね、それは本当にまだ大したことがないんですね。 本当に今アンティオキア聖歌というですね、私が母教会で使っている聖歌に中に賛美にですね、もう振り向かないという賛美があるんですね。もう振り向かない、もう振り向けない、もうつぶやかない、もうつぶやけないって言葉があります。そんな私たちはね、もうつぶやかないの次元じゃない、もうつぶやくことができない、あまりの主の真実に圧倒されてもう疑うことができない、ね、もう疑うとか自分の判断で疑ったりとかね、今日はつぶやこうとか、そんな言えてる間大したことじゃない、もう疑うことができない、圧倒されて主の恵みの中で、もうそのようなね、生涯恵みから恵みの中で私たちが信仰生活を送っていく、ね、でもそれは私たちが主にこの命を捧げていく生涯であります。それが最高の生涯です。そして主はあなたの祈りを見てでも取られ、そして最も良いものをあなたに返してくださいます。最高の人生をあなたに約束してくださいます。それが世界宣教に生きる教会の祝福です。世界宣教の驚くべき恵みを私たち皆が受け継ぐものになりたいと思います。お祈りいたします。お祈りします。愛する天のお父様、今朝もこの世で愛する兄弟姉妹と共に、今一度聖霊様、あなたを受けることの素晴らしさと、また聖霊様を受けるときに私たちに何が起きるのか、そのことを御言葉を通して教えてくださりありがとうございます。主よ、聖霊様は宣教の霊ですから、イエス様のことを私たちに告白を与え、そしてその告白は宣教となって、多くのまだあなたのことを知らない民に対して、本当に伝えずにはおれない、愛さずにはおれない、イエス様あなたは貸しずにはおれない、そのような内側から溢れる宣教の情熱を与えてくださることを今日も教えてくださりありがとうございます。けれども私たちは直接それは宣教の情熱を受けることがありません。私たちはあまりにも肉の思いで塞がれているからです。けれども主よ、あなたは私たちを清めてあなたのしもべにするために、あなたは私たちに時として試練を与えます。けれどもそれを通して私たちが本当にあなたの愛を知ることができますから、どうかその時に主よ、あなたの御心を教えてくださいと、何故ですかと、本当私たちはあなたに訴えるものですけれども、主よ、あなたに向かって、人ではなくてあなたに向かって、主よ、どうぞその祈りを捧げるものにしてください。あなたは必ず私たちに真実に答えを与えてくださいます。そして教会のリバイバルと世界宣教というあなたの大きな計画の中に、その私たちの人生におけるさまざまな出来事が、それこそ刺繍の裏のように、その裏を見るとなんでこんなことがと思う、汚い、本当に破れ継ぎはぎだらける私たちの人生ですけれども、けれどもそれがあなたの御手の中にあるときに、素晴らしい主よ、あなたの歴史を形作るその一辺一辺に私たちが用いられている人生であることをどうか覚えさせてください。どんな人生にも無駄がないことを、すべてのことに時があり、すべての中にあなたの計画があることを覚えさせてください。どうぞ主よ、私たちが本当に愛するものを、お主よ、どうぞ本当に愛するもののために切にまた祈ることができますように。どうぞ主よ、私たちに愛の心、愛の一致を与えてください。どのような時にもあなたの御手がこの教会に置かれていることを覚えさせてください。安定受け教会にしてください。捧げる教会、使わす教会、与える教会、何よりも祈る教会にしてください。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。